中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。では本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、今回はウェブサイト制作の話ですね。そしてその制作というものをどう捉えるかというところの、お話をさせてもらおうかなと思います。で、ウェブサイト制作っていうとですね、まあコストがかかって、いろいろ大変だなというふうに少しネガティブな方向で捉えられたり、あるいはこれで営業といいますか、まあ引き合いが増えたり、受注が増えたりすればいいなという純粋な営業的な観点で見られることが多いと思います。で、ただそれだけでは非常に、もったいないんですよね。で、これは結論から言ってしまうと、タイトルにもあるんですけれども、ウェブサイトを制作するっていうことは、ただ単に営業のチャンネルを改善するということではなくて、その会社の、棚卸しをする、つまりうちはどういう会社でどういうお客さんがいて、他にどういう競合がいるのかですとか、そういったものを現状を再把握するために、行うという意味合いもあるんだよと、そういう意義もあるんだよということをぜひ押さえておいていただきたいです。この考え方を持って制作に取り組むのと取り組まないのではかなり、実際に得られるアウト、なんですかね、得られるものが違ってきます。ウェブサイトを制作する、あるいはリニューアルするっていうのは結構な費用がかかるものですから、できるだけ多くのものを得たいですよね。その時にただ単にこうウェブサイトのコンテンツをこうしてとか、デザインをこうして、まあ読みやすくしてみたいな、そういった、部分だけを、考えたり、リニューアルの際にもそこの部分に着目したり、するだけでは非常にもったいないです。実際真面目にと言いますか、きちんとウェブサイト、勝てるウェブサイトを作ろうと思ったら、これはうちでもそういうふうにやっていますけれども、一番大事なのは、マーケット、市場の分析なんですよね。で、一番わかりやすいのは 3C 分析かなと思います。私もこの 3C 分析を基本的に使っているんですけれども、一体自社はどういう、特徴があって、そして、資産があって、実資産というのは人材資産というものもあれば、いわゆるそのお金という意味でも資産、お金という意味での資産もありますし、また無形の資産ですね、ブランドとか、それから人脈とか、そういう目に見えない資産というものもありますし、そしてそれによってどういう、まあ、強みがあって今この業界で生きていけているのか、そういうことってまずなかなか見えてこないですよね。普段ご業務をやられている際には、見えてこないと思います。当たり前だと思ってしまっていることもあれば、本当に気づかないところが実は自分たちの思いっきり強みだったっていうこともあります。こういうことを把握するとってもいいタイミングだっていうことが一つあります。また、競合ですね。ウェブサイトを作るとき、あるいは広告を出稿するとき、いろんなときに競合というものは意識すると思うんですけれども、インターネット上での競合っていうものはもうコロコロ変わります。また、参入障壁が低いような業界であれば、競合も入ってきますし、それから新規参入組というものも増えてきますし、また、実は気づかないところで代替品というものに取り込まれている、お客さんが取り込まれているっていうこともあります。はい、コーヒー業界、まあこれは分かりやすい例ですけども、コーヒー業界が明らかにコンビニにお客さんを取られているかのように、自分たちの商売というものも、全然違うところから来ているお客さんに取り込まれている、お客さんを取られている可能性というのは十分あるんですね。そういうものって本当にコロコロ移り変わるので、定期的に、競合分析というのは行わなければいけません。で、その時最低限、例えばサイトを制作する、あるいはリニューアルするタイミングでは見直すようにする。これはとっても重要なことなんで、そういう意味でもサイト制作っていうものは、その競合っていうものを見直すいい機会にもなります。 また顧客ですね、お客さんのニーズっていうものもやはり変わってきます。根本的な部分ではそれほど変わりませんけれども、大きな事件などがあれば変わってきます。ということでお客さんのニーズっていうのも定期的に確認する、その上で自社の打ち出しというものをどうするか考える、プロモーションですね、そういうことを行う、これもウェブサイト制作の際には必ず行って、いただくことをお勧めします。で、本来はこういった見直し、自社と競合と、それから、お客さんですね、そういったものの見直しというものは、できれば、四半期には1回、そうですね、ベンチャーとかスタートアップとか周りの環境がコロコロ変わるようなビジネスの場合には 1ヶ月に1回ぐらいは、きちんと、その、何ですかね、リーダーシップを持った人間が集まって、必要であれば外部のブレーンも呼んで、今どうなってんのっていうことを行っていく、べきです。それが経営というものだと思います。ただなかなかそういうふうにもいかないと思いますんで、このウェブサイトというものを作り変えるタイミングとか、ちょっとリニューアルするタイミングってあると思うんですね。いろんなケースで、例えばこのセクションだけをリニューアルするとか、でそういう時にもう、サイトの一部分であろうが何だろうが、ちょっと大きめに手を入れる時には、自社、それから競合、そしてお客さん、この3つ、というものを、再度確認するということを必ず行う。これを徹底しておくと、ちゃんと自流に流されず、さらに自社のいいところというものを、きちんと、もったいなく、きちんとですね、使っていける、もったいない状態にならない、そういったメリットがあります。はい、ウェブサイト制作を本当に純粋になんか技術的な問題ですとか、とりあえず反響を増やすために、なんか提案されたものをやるとか、そういうことだけで考えると非常にもったいないです。そうではなく、もう制作会社なり、あるいはまあコンサルだったりマーケティング会社だったり、そういうところと一緒に、現時点で、あなたの会社のいいところというものをきちんと出して、その上で今のお客さんというものを把握して、そして競合が何しているか、そして何をしようとしているのかをできるだけ把握して、じゃあこういうふうにして、ウェブサイトは作っていきましょう、そしてウェブサイト以外のプロモーションマーケティングというものもこういうふうに行っていきましょう、というような、そういう場にすることを強くお勧めします。はい、そういう意味で言うと、もう四半期に1回ぐらいは、本当はリニューアルした方がいいんですよね。ただもちろんぐるっとデザインなんか変えちゃうと、逆にお客さんにとっては全然違うサイトになっちゃったからよくわかんないよっていうことになってしまうので、まあ時々やってもらってるのはリニューアルするふりですね。リニューアルを目指した、その内部での動き、じゃあリニューアルするからこういうこと考えよう、こういうこと考えようっていうことをやって、実際にまあサイトの方には落とし込まないと。で、一旦じゃあ今後はこういうふうなことを考えなくてはいけないねっていうのを、ホームページっていう、まあある種見えるもの、形になるものをアウトプットとして、やっていく、そして、まあ、もちろん必要に応じて今のサイトに、あ、これはやった方がいいなっていうものがあればその修正を加えていく、こういう、まあ、疑似的リニューアルっていうものも、よくお勧めしています。で、これは結構効果あります。最初の何回かは私もお手伝いして一緒にやったりするんですけども、途中からはもう定期タスクとして、皆さん一緒にやってもらったりするんですね。で、これって本当に業界分析、マーケット分析というものもありますし、それから、いろいろな人の、社内のいろいろな人の意見を聞けるいいチャンスにもなりますんで、ぜひですね、ウェブサイトって形になりますから、なんだかんだこう落とし込みやすいんですよね。いいチャンスだと思って、ウェブサイト制作というものを、マーケティングに活用していただければと思います。ちょっと取り留めのない話になってしまいましたけれども、最終的にまとめると、ウェブサイト制作をただの制作で終わらせるのではなく、きちんとマーケティングをより前に進めるための一つの、いい機会だというふうに捉えていただきたいということでした。はい、ぜひ、そうですね、もうこの、リニューアルもどきといいますか、のあたりから、始めて、定期的な、お仕事に加えていただければと思います。よくうちの、コンサルとかサイト診断サービスもそういう形で使ってもらったりしていますので、お役には立てるかと思います。 それでは本日のポッドキャストは以上になります。お知らせとしましては、ずっとやらなかったんですけれども、これメルマガでも書きましたけれども、初級のウェブ解析士講座というものを自社で開催いたします。今まで上級しかやっていませんでした。いろいろな事情がありまして、でやっと初級を やれる力といいますか、余裕が出てきたということと、初級をやった方が皆さんのお役に立てるという判断をしましたので、8月の23日ですね、土曜日に初級ウェブ解析の講座を開きます。もうすでに何名かの、もうまだ1ヶ月以上先ですけれども、すでに数名の申し込みをいただいております。定員もありますので、この機会にぜひお申し込みください。皆さんにきっといろいろなことを、ね、お伝えできると思います。また初級に限らず何でもそうですけれども、なかなか東京に出てこれないというような地域の方は、ぜひ人数などを集めていただけましたら、私の方で出前セミナーみたいなものもやって、そこで解析士講座を行いますので、その際にはお気軽にお声掛けをいただければと思います。はい、では本日は以上ですね。では最近台風の話であったり、ゲリラ豪雨というか、なんかもっとすごいやつらしいですけれども、うちの近辺じゃないな、東武東上線の和光駅って、私池袋にね行く途中で通過するんですけども、そこが水没したりとか、なかなか他人事じゃないなぁなんていうふうに思っています。皆さんも雨降ってる時はね、ほんと気をつけてください。はい、それでは本日のポッドキャスト以上です。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング、株式会社ラウンドナップの代表取締役中山がお送りいたしました。では、また次回。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。